こんにちは。名古屋工業大学産学官連携機構テクノストリーム始まりました。私、産学官連携機構コーディネーター野原です。よろしくお願いします。そして
機構長のエリューです。どうぞよろしくお願いいたします。
イエーイ。今回記念すべき第1回ということで、今日は特別編です。機構長の、これからもエリュー先生とご登場いただきながら、この番組をお届けしていくわけですが、第1回の今日は機構長エリュー先生直々にこの組織を今後どういう組織にしていきたいのかというお話をお聞きできればと思います。先生、新しく10月1日からこの組織が生まれ変わったわけですけれども、
はい、
1年後、3年後、5年後、この組織こんな風にしていきたいなという今の考えはどんな風にお持ちでしょうか。
ありがとうございます。1年後、5年10年という区切りではなく、世の中の動きは猛烈に速いので、今までのスピード感ではとてもついていけないと思っています。もちろん大学ですから、しっかりとした先生方が失礼しました、先生方がしっかりとした研究をされていくっていうスタイルは変わらないんですよ。それを社会にどうつなげていくのか、
はい、
そのつなげ方が今までとは変わってくる、また国も変わっていくことを要求している、それを先取りしていく、そして社会と一緒になってこの地域、そして日本を盛り立てていく、そんなきっかけ、起爆剤になっていきたい、いち早く新しいことを打っていきたい、打ち続けていきたいっていうのが機構に変更していく、改組していく大きな理由です。
その企業だとか国から今大学が求められていることが変わっていっていく、いっているで、それがすごくこうスピード感を持って変化しつつあるということなんですけれど、具体的に大学組織っていうのは今何を求められているんでしょうか。
はい、まず自立です。
自立、はい、
教育の自立、そして研究力の自立、これを両方とも土台となるお金を持ってこないと、にっちもさっちも行きませんよ。そして社会に対してその知恵を生かしているかどうか、それを厳しく問われる時代になったということです。
こう大学として自立していくために、こう自分たちで資金繰りをしていく必要が今後あって、で、それをこう社会に対してしていくために、こう技術をもっともっと提供して、社会からももっともっとこう資金を援助というんですかね、あの形で相互のこう関係を築けていけたらというところなんですけれど、今の課題となっていることっていうのは何なんでしょうか。
まず大学でどんな研究をしているか、
はい、
どんな社会においてどんな果実を生むか、そういったことは、ほぼ知られてないと思って間違いないと思います。そこが一番の問題点だと思ってます。
知られてないというのは、その企業の開発者の方に出会ったりだとか、その企業を本来欲している方に届いてないということなんでしょうか。
間違いないと思いますね。一般の方々も大学の中で何をやっているのかということに興味を抱いている方がどれだけいらっしゃるかということなんですよ。いろんな、例えばパナソニックさんがどんな家電を出してくるんだろう、どんな便利なものを作っていくんだろうということには興味は持てても、
はい、
大学の中で先生方がどんな研究をされて、それが社会に対してどんなプラスになっているのか、どんな働きをしているのかっていうのは、まず興味にも浮かんでこないと思います。
そうですね。その一消費者の目線からすると、もう最終的に手に届くものさえこう分かっていればというか、理解ができれば、
はい、
あの満足かなっていうのも正直私はあるんですけれども、そう、大学の中に眠る技術に対してどのようにこう消費者が関心を持てばいいのかっていうのは、ちょっとなかなか難しいなと思うところもあるんですけれど、いかがでしょう。
それはそうですよね。例えば、はい、一番、皆様に身の回りでこれがすごいなっていうのは、僕電気炊飯器だと思うんですよ。
はい、
はがまはがまとかこういろいろ宣伝がありますけど、お米をおいしく食べるっていうのは縄文時代の終わりから4000年以上続いている技術革新ですけど、
はい、
そこには鉄の釜があって温度を上げて 水を沸騰点に達しさせてお米を柔らかくして食べていく、食べられるようにするっていうプロセスじゃないですか、
はい、
でもそれが10年前とはまるで違う炊き加減になってるじゃないですか。
うーん、より美味しく、
うん、それはお米の水分からフィードバックするような機能もついている機械もありますし、
はい、
それを炊いていく何時何分に間違いなく炊けるようにする、外気温もきっちり捉えて気圧まで考えてお米を炊いていく、
はい、
それはさまざまな電子的なセンサーがついて LSI が乗っかってもうコンピューターが乗っかっているわけですよ、でそういったところに普通の人は興味ないですよね
そうですね、ああ便利、うん、
iPhone にしてもそうですよね、
はい、
蓋を開ける人なんか誰もいなくて電池がどれぐらい長持ちするのかっていうことには興味があるかもしれませんが、
そ
こにタッチパネルやさまざまなセンサーがついている、はい、そんなものがどんな研究の末に開発されてきたのかっていうことには興味を持つ必要もないですよね。
そうなんですよ、あの今日センサー感度悪いな、なんでかなとか、電池の減り最近早いな、腹立たしいなとかそういう、ね、感覚としてはあるんですけれど、技術となると、はい、
その感覚っていうのは、便利だなっていう感じた瞬間から当たり前になって、不便だなっていうところまで行くと思うんですよ、その不便だなって思う思わないというところに、企業は商品を打ち出してきて、マーケットをどんどん変えていっている。実はそこには大学を出た方々、エンジニアたちが頑張ってその物事を作っている。では大学では何をやっているかといえば、
はい、
5年後10年後やってくるであろう未来を見据えて新しい技術を作り込んでいっている。それが大学の役割なんですよね、
はい、
ですから5年後10年後に生きた研究ってこんなもんだよっていう発信と、そこに携わっていらっしゃる先生方がこれだけチームでいらっしゃるよっていうことをどんどん発信していきたい、そういった思いがございますね。
はい、あのこの番組ではこれから若手の先生方をゲストにお迎えして、その先生方がこれからの未来に対してこう自分の今の研究をどうしていきたいのかっていうお話を聞いていきたいなと思うわけですけれども、
はい、その若手の先生方、なんで若手なんだといえば、若手の先生方はついこの間まで学生さんだったんですよ。
そうですよね、はい、
ついこの間まで学生さんだったっていうことは、自分が生きてきたその20年30年開発されてきたテクノロジーを当たり前のように生まれた時から使っている人たちなんですよ。
はい、
それを土台にした方々がこれからどんな新しい世界を築いていくんだっていうことが僕は一番重要だと思うんですね。そういった人たちの技術やる気を知っていただくことが、この産学官金連携機構の本当に目指すところだというふうに思っています。
彼らにどんなことを先生は期待されていらっしゃるでしょうか。
うん、まず自分たちにどんな可能性があるんだっていうことを気づいてほしいですね。そして今ない夢を大きく持っていただきたいです。
うんうん、今ない夢を描くのって、でもなんか正直私多分その先生方と同世代なんですけれど、難しいなと思うところもあって、こう今だと正解が与えられて私たちって育ってきた世代なので、見えないものを何かこうクリエイトしていく力って若干というかかなり自信がなかったりします。
一人ではできないと思いますよ。一人でできる人って稀にしかいらっしゃらないと思いますね、
は
い、だから我々産学官金連携センターが黒子となって、さまざまなチャンネルを使わせていただいて新しいアイデアをどんどんどんどん提供させていただく、それをヒントにしていただいて気づきを作っていただければと思っています。
はい、それでは最後にですね、先生から伺いたいのがですね、この度産学官連携センターから産学官金連携機構に、形が変わりました。でそれにあたっての思い ですね、どういった経緯で組織を変えられたのか、で今後どういうふうに組織をしていきたいのかということを改めてお聞かせいただけますか。
はい、金の方々、金融界の方々はさまざまな事業の方々とチャンネルをお持ちです。
はい、
そのチャンネルを産学官とつなげることで新しいアイデア、新しい作り込み、新しい気づきに出会えるように、その思いの金融に入っていただきたい。それが産学官金連携センターという、産学官金連携機構に大きく変わろうという意思の表れです。
はい、先ほどおっしゃられたような若手の先生方の研究で、しかもお一人ではなくて複数の方の研究というものが掛け合わさったところに、新しい未来の可能性みたいなものが、まあ、今後、はい、この番組も通して見えていくといいなという、かなりの私は
そうですね、
期待を込めているわけなんですけれども、はい、そこで何か見えたときに、さらにその金融業界であったりだとか行政だったりだとか、さまざまな方がこう大学をハブにしてつながっていって新しい未来を作っていけたらっていう、そういうことがこう可能性として考えられる組織なんだなと感じました。
はい、ありがとうございます。人の笑顔はストーリーから生まれると思っています。そのストーリーに多くの先生方がプレイヤーとして参画できる、そして社会に参画していただく、そんな産学官金連携機構に育っていければというふうに思っています。
はい、そんなお話をですね、エリュー先生から伺ってまいりましたが、今後はエリュー先生と私野原で、若手の先生方をお迎えしながらテクノストリーム展開していきたいと思っておりますので、ぜひぜひ皆さんには、リスナーの方々には興味を持ってこの番組聞き続けていただけたらなと思ってます。面白い番組に先生していきましょうね。
頑張ります。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは第1回の放送以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。